ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーウォーキーファイティーセブンティーセブンポイントシックス FM ドラムCDセブンティーセブンポイントシ
7月3日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートです。神川雅史の未来地図スタートでございます。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。今日はまこちゃんお休みですので、私一人で進行させていただきたいと思います。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望を大いに語っていきましょう。そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。はい、この番組はですね、全国どこからでもパソコンやスマホで聞くことができます。リスンラジオというアプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくと、なんとライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌です。サンピアザセンターモール3階でございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。今日は一人なので、どなたか遊びに来てくれないかな。はい、メッセージ皆様からお待ちしております。メッセージのアドレスはですね、はい、メッセージのアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。ちょっと後半っていうか、 Facebook のライブ配信もしようかな、もう月始めなのでね、はい、なんていうんですか、パケットギガ数が多分クリアされているので、はい、Facebook ページじゃない、 Facebook のライブ配信もさせていただこうかなと思っております。さて、いや皆様、ラジオのお聞きの皆様、眠たくありませんでしょうか。私は非常に眠たいですね。日本国民の皆様、寝不足の方がきっと多いんでしょう。昨日は10時に布団に入って、3時 朝方ね、朝の3時キックオフなので3時前には起きるということで、9時に10時か布団に入りましたが、なかなか寝れるもんではありません。結局本当に眠りについたのは多分12時前ぐらいじゃないかなと思うんですけど、目覚ましとスマホのアラームとで、なんとか起きました。3時前にですね、はい、応援しました。もう多分周り近所も起きて応援してる方が多いと思ったので、まあ、もちろん窓は閉め切ったままですけど、多分大きな声を出して応援したんではないかなと思いますね。ただまあこういう結果になりまして、体に力が入りません。今日ただまあラジオはね、声を張って、私の声どうでしょうか、いつもと変わってないでしょうか、ちゃんと晴れてますでしょうか声。残念でしたね。はい、もう日本の代表の応援のためならね、次もし今日ベルギーに勝ったら、何日か後にはまた朝3時からブラジルでしたっけ。でもし万が一ブラジルにも勝ったら、今度準々だから準決もう3時でしたっけ、ね、大丈夫です、起きれるんです、気合を入れれば。はい、うん、なんかまあそれでもね、やはりここでサッカー観戦、ワールドカップ観戦を終えるんではなくて、やはりテレビ中継するんであればね、まあ朝3時にっていうのはちょっと他の国同士の対決を朝3時に起きてみるっていうのはなかなか大変でしょうから、まあ、録画でもいいのでね、やはりこう私たちの目も超えていかないと、日本はやっぱりベスト16止まりですわ。私たちもしっかりこうサッカーのことを知ってね、いや私もど素人ですけど、サッカーのことを知って、うん、試合観戦すると、もちろんね北海道にはコンサドーレ札幌という J リーグのチームがありますから、はい、やはりこうサッカーをねもっともっと見て、もうちょっとサッカーのことを知りましょう、うん、ただまあ何はともあれ決勝トーナメントにね進出したので、まあ、そこはまあよしとしましょう。私はどうにもあの不甲斐ないパス回しは何とも言い難いんですけど、しょうがないですよね。まさかねの話はこれぐらいにしまして、今はですねちょっと話は全然変わりますが、大変今困っていることがありまして、私の仕事用の、まあ、パソコンっていうか、まあ、インターネット環境、最近ちょっと環境変えましてですね、仕事で使ってる E メールアドレスにですね、ほんの3日4日前6月の末ぐらいから毎日200から300件ぐらいの迷惑メールが受信されるようになったんですよね。なんということでしょう。今までは全くそんなことなくって、要するにインターネット回線を まあ、キャリアっていうんですかね、変えたんですよね。 F さんから Y さんじゃないな、 B さんにか、まあ、それは関係ないみたいなんですけど、でメールアドレスはそのプロバイダー契約してもメールアドレスは継続できるので、その契約変更した途端にものすごいたくさん迷惑メールを受信するようになってしまったという。今日そのプロバイダーに電話してサーバーでブロックするように、まあこれもお金かかるんですって、毎月何百円か。ただまあそうしていただかないともう大変な目に遭うんですよね。当然そのメールソフトにもそういうルール、このアドレスの差出人は迷惑メールにするとか削除するとかっていう設定はありますけど、もう大変な騒ぎでして、仕事のメールと迷惑メールとかごっちゃになってですね、なんかとんでもないことになっておりまして、大変困っております。はい、こちらのスタジオのメールは調子良さそうですかね。でも迷惑メールなんか入ってるな。はい、メッセージお預かり、あ、メッセージはお預かりしておりますね。はい、ありがとうございます。こんにちくわ、はい、こんにちくわ、みっちゃんです。あ、みっちゃんさん、いつもありがとうございます。こんにちくわ。何しけしけ、うん、しけしけベタベタで湿度マックスです。あ、そうですか。昨日一昨日あたりはなんか結構すごかったですよね、湿度。カフェの厨房はサウナ、あらでしょうね。お化粧も乱れまくりです。あ、またまた、こういう時は除湿機が欲しくなります。おお、そうですね。でもね、除湿機、はい、洗濯物も乾かない。ほんのつい 2,3 ヶ月前まではね、乾燥してもう除湿じゃなくて加湿してたのに。いや、でも最近の天気は本当に困りましたね。蒸し暑くて、カビにも、まあ食中毒か、要注意ですわ。はい、特にね、みっちゃんさんカフェの方で厨房はサウナ、本当に食中毒に気をつけて、まあ、そんなことはねないとは思いますが、はい、みっちゃんさんありがとうございます。そうですね、洗濯物も乾かないし、今日はもうこうちょっとうすら寒いっていうか、ちょっと寒いですけど、ね、ただまあ湿度は高いですよね。雨降ってますもんね。多分結構続くんですよね。やはり北海道でもこういう、なんて言うんでしょう、時期がね、うん、あるんですね、なかなかしんどいですわ、蒸し暑くて。はい、みっちゃんさんありがとうございます。では1曲おかけいたしますか。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm です。では1曲目、ですね、1曲目は、あ、竹原ピストルでいきましょう。僕は限りない、 One for the show。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
二人で
時刻は2時25分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。はい、今お聞きいただいた曲がスーパーフライで愛を込めて花束を、いい曲ですね。はい、で今日はですね、 NPO についてお話しさせていただこうかな。よくあの NPO 法人のね、設立のご相談はいただくんですけど、まず NPO ってなんだろう、NPO ってなんだろう。はい、NPO はね、ノンプロフィットオーガニゼーション、ノンプロフィットオーガニゼーションという言葉の略なんですよね。直訳すると非営利組織、または民間非営利組織です。で NPO 法人というのは特定非営利活動促進法 NPO 法を根拠として設立した法人です。はい、NPO というのはとにかく非営利組織だよということですね。ですから NPO 活動というのは非営利組織で、活動していると、で法人はその NPO 法人を根拠として設立した団体法人ですね。営利を目的とせずに特定の非営利活動を行う。で20分野あるんですけど、どんな活動があるかというと、保健医療または福祉の促進を図る活動、社会教育の推進を図る活動、で町づくりの推進を図る活動、全部で20あるんですけどね。で観光の振興を図る活動、はい、で農産業村または山間地域の振興を図る活動、はい、芸術文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動、環境の保全を図る活動ですね。災害救援活動、地域安全活動で人権の擁護または平和の促進を図る活動、まあいろいろあります。子どもの健全教育とかね、男女共同参画社会とか、まあ、もちろん経済活動、まあ大体どれも当てはまるですわね。はい、私たちが営利で行っている活動も消費者の保護活動だとか、はい、経済活動の活性化を図る活動、行ってますよね。それを非営利で行うと、営利を目的としない活動とするというところですね。で仮にその利益が出ても、寄付とかね、会員さんがたくさん集まって収益が上がっても、利益が出ても、法人の構成員、正会員と呼ばれる方々に配分することはできませんよ、 NPO 法人はですね。はい、で宗教活動や政治活動を主たる目的にしてはいけません。はい、で入会大会は自由にしないといけないんですよ。でその法人を監視するのは一般市民です。はい、ですから法人の情報、例えば活動の状況だとか、財産の状況だとか、はい、あと会員の方、役員の方、組織の情報ですね、それは一般市民に向けて公開する義務があるんです。ただ NPO 法人はやっぱり税制の優遇があってですね、法人の設立、通常株式会社ですと例えば登記、まあ 定款作って認証で5万円で、まあ、資本金の額にもよりますけど、と設立登記するのに15万円登録免許税がかかりますが、 NPO 法人は税金は設立するときの税金は1円もかかりません、はい、ですからまず設立するには所轄庁のですね認証という受けなければですね設立することができないんですよね、はい、そして最低会員が10名構成員が10名いることですね。で理事が3名で幹事、まあ、監査役ですね、定款でいう幹事が1名以上いることです。うん、ですからまずは準備からなんですけどね、とにかく10名を集めなければまずはダメで、で設立総会を開催します。で役員の選任で設立主意書、要はどのような目的で NPO 法人を設立するのか、はい、で定款を作成すると。そして所轄庁、札幌市の場合は札幌市ですね、設立の認証の申請です。例えば江別市だと石狩振興局になりますね、はい、で定款設立主意書だとか事業の計画書、これ2年分ですね、活動計算書などを作成して、まずは札幌の場合は札幌市に認証を受けなければならないというところでございまして、はい、さて、まあ、そこからの続きはもう一曲お聞きいただいてからお話ししましょうか、はい、まず NPO とは、 NPO 法人とはですね、お話しさせていただきました、はい、メッセージお待ちしております。E メールアドレスは未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm までメッセージお待ちしております。それでは次の曲はどうしましょうか。一回竹原行こうかな。竹原ピストルでですね、あ、この間土曜日ですか、私バーンさん24件のバーンさんでライブを行いましたときに最後に歌わせていただいた曲で、竹原ピストルで復興の花。
一緒に笑おうね、そんな約束しなくても内緒とでう喜び、子供たちはいつでもどこでもみんな一緒に笑っています。足を伸ばしてお腹と胸を反らして手のひらを広げて頭をくるくる回してちっぽけない精一杯の花を咲かせるんだよ。 また一緒に泣こうね。そんな約束しなくても、バスよこせバスよこせで大喧嘩、子供たちはいつでもどこでもみんな一緒に泣いています。足が猫に似てるのは、お腹と胸が茎に似てるのは、手のひらが葉っぱに似てるのは、頭がつぼみに似てるのは、きっと偶然ではないでしょう。ちっぽけない精いっぱいの花を咲かせるんだよ。ちっぽけでいい精いっぱいの精いっぱいの花を咲かせるんだよ、花を咲かせるんだよ、花を咲かせるんだよ。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873 行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時38分を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。メッセージお預かりしております。ありがとうございます。はい、須藤石材安倍さん、ありがとうございます。ワールドカップの結果には残念としか言えないけれど、最高のメンバーだったと思う今回は。はい、次世代の選手が活躍できるのは多分次大会、次の大会ではなく、その次あたりだろうと俺は思う。曲中のライブ配信は裏側が見える気分は楽しいね。あ、そうですか、ありがとうございます。ただ配信中にコメントが入れられないんだよね、なぜか。はあ、近々訪問させてもらいますということです。須藤石材の安倍さん、ありがとうございます。ぜひお越しください。そうなんですよね、私もね、たまにライブ配信してコメントを入れようとすると、あのいいねのマークありますよね。いいねのマークあって、ハートマークあって、悲しいねとか、そのマークが邪魔してコメント入れられない時があるんですよね。入れようと思っても、特にパソコンで聞いてライブ Facebook 立ち上げてコメントを入れようと思っても入れられない ことがありました。っていうかあります。はいですね。まあでも西野監督もおっしゃってましたけど、まだまだですね。私はねやっぱり2020のオリンピックの世代をもう少しこう出してもらいたかったなっていうか、要するに若い選手ですね、2020をもうちょっと考えてもらいたいかったような気がするんですけど、まあワールドカップはまた特別ですからね、そこまではなかなか、とにかく目の前にあるこのワールドカップの決勝トーナメントに進出するためにはどうすればいいか。でもね、まあ本当に安倍さんの言う通り、今回のメンバーは良かったかもしれませんよね。はい、まあ、使い方もね、私ハリルホジッチがその解任された時にはもう完全に選手からハリルとはもうできないって、もうそういう感じになっちゃって、なんか変えざるを得ないような状況になったのかなって思ってたんですけど、わかりませんよね。結果論ですんで、ハリルのまま行ったらどうなったか、やっぱり良かったんでしょうかね、このような形になったのは結果的に。はい、まず、まあ、次につながればいいですけどね。あとはやっぱり先ほども言いましたけど、私たちの目を肥やすこと、サッカーを見ましょう。はい、で NPO のちょっと話続きしましょう。で NPO っていうのは非営利をね、営利を目的とせずに、活動するんですよ。はい、それには、最低10人の構成員が必要で、札幌市の場合は札幌市に設立の認証の申請を行います。これがまた時間がかかるんですよ。まず書類審査およびその構成員だとか役員の心情聴取調査が入ります。それ2ヶ月間です。そしてその後に一般の市民の方にその認証 の際に提出した申請書類を縦覧させます。Lプラザのですね2階にあります、札幌まちづくりセンターだったかな、そこにですね申請書類が縦覧できるような形になってます。そこで誰でも縦覧できる、要するに見ることができる、書類を見ることができる状況、その状況を2ヶ月間ですね。ですから計4ヶ月間で認証不認証の結果が出ます。はい、それでようやっと法務局に法人の NPO 法人の設立登記の申請をします。認証、札幌市の認証が下りてから2週間以内にね。はい、それで登記が完了したら札幌市に設立が完了しましたよと、そういう届け出を行わなければならないですし、まあ、あと他の法人と一緒で税務署やそういう届け出、法人設立届出を提出しなければいけませんよね。あとやはり決算が終わった後、所轄庁に決算報告を行わなければなりません。はい、あとやはり2年に一度ですね、理事の再任の決議が行われた際には、まあ、任期は2年なので、役員のね理事や幹事の任期は2年です。株式会社のように10年まで延ばすことができませんので、必ず2年に一度役員の住人、まあ、再任ですよね、続けてやりますよっていう住人登記っていうのが必要になっています。これ皆様 まあ、株式会社ももちろんそうですけど、法人をね経営されている方お忘れにならないように、最近このようなご相談が多いので、はい、これでようやっと NPO 法人が設立することができて、そして活動計画にのっとった活動を行っていくと、はい、で、まあ、4ヶ月かかりますのでね、認証が出るまで。ただ4ヶ月ボケーっと待っていてもしょうがないので、もう任意団体として活動することは全然可能ですから、はい、例えばセミナーを行ったりね、今 NPO 法人に向けて申請中である任意団体ですと、まずは自分たちを発信して周知して知っていただかないとなかなか難しいよというところですね。あとやっぱり継続運営していくためには、収益で NPO 法人だから非営利だから、その営利を目的としちゃダメだではなくて、営利を目的としない活動は必ずしなければいけません。ただ収益を上げる活動もしてもいいんです。その代わり利益が出れば収益事業に関しては税金がかかってきます。法人税や法人住民税がかかってきますよね。これ当然の話で、はい、ですからやはりですね、NPO 法人ってもう何万もあるんですけど、もう眠っちゃってる法人がもうほぼほぼですね、8割方9割方活動してないんじゃないですかね。なかなか継続運営するのは難しいみたいですね、はい、で先ほども言いましたように、入会したい、本当に正当な理由がなければその入会を拒否することができないんですよね。要は構成員がどんどんどんどん増えていきます。気をつけないと、要するに構成員って社員、株式会社でいう株主ですから、その決議で簡単に役員の選任解任ができちゃいますんでね、その辺はちょっと注意点でしょうかね。 NPO 法人だとか一般社団法人、一般社団法人はですね、要は公益性の法人はですね、はい、でこの、まあ、4ヶ月間でね、ですからいろいろセミナー行ったり、要するに周知活動も、もちろんそのメインとなるね、その法人のメインとなる活動を行っていってもいいんですけど、はい、でいろいろやはり NPO だと基金があるんですよね。札幌も事業がありまして、サポートホット基金っていうんですけど、ここにこう団体登録すると寄付をこう受けやすくなるんですよね、はい、札幌市市民まちづくり局市民自治推進室が窓口で、サポートホット基金、ここに団体登録をすると、まあ、寄付をが、まあ、受けやすくなるのと、あと行う事業でかかる経費を助成してくれる、はい、で我々民間人はまず札幌市に寄付をします。で、どこそこの NPO 法人に寄付をしたいんだっていう形で札幌市に寄付をします。で、札幌市はどこそこの NPO 法人に助成をします。助成金として出します、はい。で、どういう事業を行うかですね、その事業にかかる経費を助成していただくっていう形です。ですから自治体に寄付をするので、高額な寄付でも、例えば株式会社がかなり大きな額を寄付すると、通常だと、全額損金計上できませんけども、自治体、札幌市に自治体に寄付をすると全額損金計上できますので、そこがいい部分であって、あとはその NPO を指定できますから、この NPO に寄付をしたい、そうするとその NPO が行う事業の経費として、助成金がいただけると というようなシステムがあります。サポートホット基金です。これは NPO 法人でなくてもいいです。任意団体でも団体登録できますので、この辺はね、いい制度だと思います。さあそろそろいい時間になってまいりまして、お別れのねお時間も近くなってまいりました。はい、うん、なんかやっぱりワールドカップがまだ終わってはいないのにすごい終わった感がやっぱりあって、なんかすごくこうあれですね、張り合いがなくなっちゃいましたね。うん、これはいかん。はい、私はもう明日、80名ほどの参加者がいらっしゃるということで、就活のねセミナーの講演をさせていただく予定ですし、本当に眠いって言ってる場合ではなくて、はい、頑張らないといけませんね。なかなか結構大変なんですよね。80名ぐらいになるともうそのお渡しする資料だとかですね、あとエンディングノート、販売するエンディングノートですね、それを仕入れたりするのがなかなか大変で、はい、そういうことで今日のテーマとしては NPO 法人についてでございました。 番組終了のお時間となりました。最後の曲はですね、浜田マリーミスティーレディーをお聴きいただきながらのお別れでございます。周波数 77.6MHz レディオ DYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。お相手は歌う行政女子の神川雅史でございました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージをいただいた皆様、誠にありがとうございました。この後もレディオ DYTFM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さようなら。Just stand by you every